ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
11月8日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
毎度のことながら皆さん本当にありがとうございます。今日もたくさん本を送っていただきましてですね、
サインをしてくださいとね、
はい、本番直前に何冊かサインいたしました、
はい、
最近はですね、物を送ってくる方が激減いたしました、
うん、いらないんですよ。
そうです、おっしゃる通りです。おっしゃる通りです、いりません。今日はそうですね、いただいたのでは、うん、1万円札せんべいというのが5枚に届きましてですね、うん、はい、今それをいただきながら番組をオンエアしております。
ゆきちをボリボリね、
あ、ゆきちさんですか、ね、なんかもうこのゆきちさんのお札ってこの間なんか印刷終わったっていうのがニュースになってました ね、
そうですね、
はい、ということはもう新しく印刷されるものはないわけですから、
ね、
いつ前でしたっけ、来年末ぐらいでしたっけ、なんかあと 2,3 年あるんでしたっけ。私のタンス預金の10億円ほどがですねこれが
すごいタンス預金ですね
言うのただですか
まあそうですね、チェックできませんか。
再来年のいつ、
上半期、
再来年上半期、上半期ということは何、8月いっぱいということ
までですかね。
ということは次の札が再来年の2020、来年は3だから次2024年の9月か10月ぐらいに新しい札が出てくるということですか、ただ、まあ、今の札が使えなくなるわけではありません。
はい、もちろん、
はい、日銀券、国によっては、ね、使えなくしちゃうところもあるんですよ、うん、必ずしも使えるとは限らないんですけども、日本では私の記憶によると、多分ね、明治時代に発行された日銀券でも使えるはずですよ、うん、額面通り。ただその額面通り使う人いませんけどね、1円札を、多分ね1円で使えるんじゃないかと思いますけどね、ごめんなさい、もしかしたら記憶が曖昧で嘘かもしれませんが、だけど1円札が手元にあったとして、はい、これを1円で使う人はまずいないですね、
うん、
これは基本古銭屋さんに持って行っていくらかで売った方がよっぽどいいわけで、
そっか価値がね、
はい、私最近ですね、この銀座界隈を暇なもんですからプラプラ歩いてですね、はい、いろいろ銀座界隈には面白い店があるなと思って、古銭屋さん、古いお金扱ってる店が結構あるんですよ、はい、そういうところでですね、意外ともうちょっと値段すんのかと思ったら、大したことないですね。
そうですか、
はい、非常に貴重で私も見たことがない、明治大正昭和の第二次大戦前までのコインみたいなやつが、はい、結構ね店頭に並んでるんですけど、意外に普通に小遣いで買えるぐらいの範囲であ
ります。じゃあ意外と出回ってるんですかね。
だからまあ大量にあるから大して値段がつかないんでしょうね、だからまあ非常に貴重なものもあるはずなんですけども、はいはい、で言ったら私が今10億円ほどストックしているこの福沢諭吉の1万円札ですけれどもはいはい、はい、こういうのどうですかね。ところがね、これ前お話した可能性はちょっとあるんですけども、私痛恨の思い出がありまして、この間山の家というのは今年の春先に処分しましたよね、延々お話をいたしました、うん、で、まあ、若干の後日談がありまして、この話はしたかしてないかちょっと記憶が薄いんですけども、
何かしら、
その売るに際して、 新しい飼い主さんにどうするんですかって言ったら、あ、いやそこなんか商店やってらっしゃる方で、うちの駐車場に使いたいっておっしゃる方、あ、どうぞどうぞ。で、まあ、あの解体撤去費もかかるからねって言われて、あ、じゃあもう本当いくらでもいいですよって言ったら、向こうの印税で50万円で売ったんですけど、まあ、いいんですそれで。で、私もですね、中にいっぱいいろんなガラクタ残してるやつも、とにかくあの申し訳ないけど一つだけ条件があるんですが、中のガラクタ全部処理してもらえませんかってこう申し上げたところが、いいですよ、もうどうせあのなんかあの産業廃棄物で処理しますから、まあ、みんなまとめて処理しますから、あのもう置いといてくださいって言われて、もうみんな置いて出たんですよ、はい、そこから1週間ぐらい経ってですね、あ、どうしてもあれはいるよなと思ったものがあって、取りに帰ったんです、
はいはい、
ね、取りに帰って、うん、今どうなってるか実はもうそこから半年経ってますからよくわからないし怖くていけないんですけど、その1週今から半年前、売ってから1週間後ぐらいにその家を訪ねたらですね、はい、ガス屋さんが来てて、
はい、
ガス屋さん何しに来てんですかって言ったら、いやここなんかねお風呂場にするって話する、お風呂場
んですか、
お風呂場、あれ俺の家お風呂場になっちゃうのみたいな、まあ確かにお風呂場ぐらいの小屋でしたけどね、
そうなんですか、
お風呂場になるのかここはと思って、まあそれで、そこの山の家にありとあらゆるものを一括処理して、もう大きなね古いステレオとかあったんですよ、
もうそういうのも全部置いてきちゃ
って、昔のステレオってやたらでかかったじゃないですか、なんか家具調ステレオみたいな、
場所取りましたね、
そうあれがねそのままあったんですよ、そういうのも全部置いて帰ったんですが、まあ、その中で最後まで調べたけども分かんなかったものがあって、はい、私は確信があってですね、私にとって一万円札は福沢諭吉じゃないんですよ、私にとって一万円札は聖徳太子なんですよ、ね、聖徳太子なんですよ、で五千円札も聖徳太子なんですよ、ね、それで千円札は伊藤博文なんですよ、五百円札が岩倉智美なんですよ、五百円札知りませんか、
いやあった、
なんとなくブルーのやつです、なんか青っぽいやつです、なんか藍色のやつですね、五百円札が岩倉智美で百円札が板垣退助なんですよ、
百円札は知らない、
嘘、
知らないです、
100円札知らないんですか、
100円はね子供の頃から
またちょっと若ぶっちゃっても、
辛坊さんと私は
100円札の板垣退助、確かに100円札はかなり初期にもうなくなりましたね、コインになりましたからね、でも100円札板垣退助、500円札岩倉智美、1000円札伊藤博文、ね、5000円と1万円が聖徳太子と、はい、いうのが私のお札の模様のイメージですよ、それでこれが今の福沢諭吉その他に変わった時に、新札をわざわざ手に入れて、全部の、当時もう100円札の新札なんかあんまりなかったんですけど、それでもまあ、いろんなとこから八方手を尽くして、全部の新札を100円札、500円札、1000円札、5000円札、1万円札、全部トータルすると、いくらの額面になりますか、だから1万円と5000円と、だから多分18万5000円ぐらいですね。嘘つけみたいな。まあそういうことで全部のお札を揃えたんです、
はいはい、揃えたんですか、
それをですね、はい、書棚からできるだけ丈夫そうな本を一冊取り出して、その本の間に丁寧に一枚ずつこう挟み込んだんです、
あ、はいはいはい、
で今回の引っ越しに際して、どこかの本にあの1万ね、1万5600円ですよ、あ違う、1万6600円ですね、1万6600円分の、はいはい、当時の新札があると、ええ、でまあ額面通りってことないし、ピッカピカだから本の間に挟まってるから、
はい、
もしかしたら古銭商に持っていったら若干のプレミアがつくかもしれないと思うわけですよ、ええええ、それでですね、矢探しを繰り返したのに結局発見できず、
はい、あ、そうなんですか、
どの本かわからない、だけど私の確信として必ずどっかの本に、
ね、
聖徳太子の1万円と5000円と伊藤博文の1000冊が挟まってるはずだというのは、もう私は鮮明に記憶にあるんですよ、はい、そのわざわざそれをお金調達するところから全部新札で揃えましたから、ところがどの本かがわからない、
どこ行っちゃったんですかね、
その本の行方もわからない、
あら、
で少なくともその山の家から私の家に譲り渡すときに運んできた本の中にはない、
ないんですか、
もうこれも全部確認しました、どんだけ手間かけて1ページずつ
作るの、そんなしまい方する方ですよ
俺の人生残り短いのにこんなことにこんなことに俺の人生を使っていいのかと思いながらで調べたんだけれども、結局見つけられず、だからね、おそらく、譲り渡した山の家の、はい、 だから解体してしまっていたら、もしかしたら廃材とともにどっかに運ばれていった可能性がありますし、もしかすると買われた方が本当にお風呂に使っていたらですね、まあ、そのまんま書棚を残していれば必死になって探せば見つかるかもしれない。
謎ですね。こればっかりはわからないですね。
そうですかね。これはだけどもう私譲っちゃいましたから、全部もうね、貴重品で、じゃあもしその中で、はい、貴重なものがあったらどうしますって会話は当然成立するわけですよ。で、向こうの方が尋ねるから、もうまあまあ多分出てこないと思いますけど、うん、例えばまあ10カラットのダイヤとか、ね、100カラットのオパールとか出てきたら全部差し上げますから、とにかく何が出てきても全部あげますから。
じゃあもう。
そういうものは出てくるとは思ってないからね。全部あげますって言ったんで、はいはい、もうだから出てきてもそれは私のものじゃないです
よ。それはもう辛坊さんの手は離れてますよ。す新たな持ち主のものでしたら見つかったって。そう
なんですけど、なんかねすっごい悔しくてね今迷ってるんですよ今ね、うん、診察に変更になるにあたって、はいはい、現行のお札の診察を全部揃えて、うん、やっぱりどっから本の間に挟もうかとちょっと思ってるんですけどでも前回の失態があるの で、
そうです、ね、
結局そういうのって結構こうね、多分診察に切り替わった時に旧札をそうやって本の間に挟んで、うん、それっきり忘れちゃってる人って世の中に相当数いると思います。
いるかもしれないですね、
はい。宝くじの番号を確認しなかった人と一緒ぐらいいると思いますよ、
うん、はい、うっかりね。
そうなんですよ。それがねもう悔しくて悔しくて、今日本番前にですねこの一万円札を お札せんべいというのを
ボリボリ、 ポリポリ食べながら、
そういえば16,600円はどうなったかと、
その思いにふけてたんですね、はい、ですさっきはね、
はい、ということで、ま、何が言いたいかというと皆さん、はい、ご本を送っていただくのは構いませんけど、はい、もう物品は結構ですから大丈夫ですから、
は
い、もう気をつかないでください、
はいはいはい、どうもありがとうございます。
引き続き金塊は募集しております。
金塊ね、はい、
純金で、はい、
自分で買ってくださいよ、はいはい、よろしいですか。
先言ってください、
はい、では株と為替の値動きです。今日の東京株式ちょっと辛坊さん、100歩譲っておせんべい召し上がるの結構ですけれども、ゆきちせんべいをもうちょっと静かにお行儀よく食べてもらえませんか。もうこぼつ
静かに食べたらリスナーさんにわからないんじゃないの
株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価大幅続伸しました。昨日と比べて344円47銭高い 27,872 円11銭で取引を終えました。アメリカ中間選挙で共和党が勝利し、民主党のバイデン政権が富裕層向けの増税などを実施しにくくなるとの思惑から、前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継ぎました。為替相場は現在1ドル146円60銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台はクロマグロの無報告漁獲、養殖生産減少の背景など、日本の水産業が抱える問題点を、東京海洋大学准教授の勝川俊夫さんに伺います。で、5時台は、アメリカ中間選挙、日本時間の今夜8時から投票というニュースにズームします。いい音がしますね。さあ、番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ今日のズームオンミュージックリクエストのお題はどうしますか。
お札を挟んだまま本を捨てたことに気がついた時に聞きたい曲。
お札を挟んだまま本を捨てた時に聞きたい曲。残念な感じの歌が来そうですね。
かなり残念ですね、これはね、
はい、選曲の理由も添えて、
悔しいわ。
ズームアットマーク、
それ探してる時間があるんだったらその時間に公園行った方が絶対経済的には得だと思うんですけどね。
そうですよ、
一日夜探ししましたからね、結局見つからず。
公園ってね、喋る方の公園ね。
ああそうです、公園行ってブランコ乗っても稼げないですね。
稼げないですからね。
確かにね。
そうですね。はい、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク 1242.com まで送ってください。この後はズームフラッシュです。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡豪志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。旧統一教会の調査をめぐり、文化庁が宗教法人法の質問権を行使する基準案をまとめたことが昨日分かりました。悪質性、継続性などを重視し、被害が広範囲で重大なケースに限定する方針です。日本、中国両政府が東南アジアで来週開かれる国際会議に合わせ、岸田総理大臣と習近平国家主席による首脳会談の開催を検討していることが分かりました。実現すれば、日中首脳の対面会談は3年ぶりで、岸田総理にとっては初めてとなります。韓国ソウルイテウォンで156人が死亡した事故をめぐり、特別捜査本部は今日一斉捜索に乗り出しました。警察庁長官の執務室や地元警察署の署長室のほか、消防の関係先など55箇所が対象となっています。政府は防衛力の強化に向け、従来の防衛費に加え、防衛に役立つ研究開発や公共インフラの整備などを一括で計上する予算の枠組み、総合防衛費を創設する方針を固めました。経済産業省は原則40年最長60年としている原発の運転期間について、再稼働に必要な審査などで停止している期間を除外する案を検討していることが今日分かりました。60年を超える運転も可能となります。福岡県中間市の双葉保育園で去年7月、当時5歳の倉掛冬生ちゃんを送迎バスに置き去りにし、熱中症で死亡させたとして業務上過失致死罪に問われた元園長浦上陽子被告に、福岡地裁は今日禁錮2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。東芝の経営再建をめぐり、優先交渉権を得た国内ファンドの日本産業パートナーズが、日本企業十数社から買収資金として合計およそ1兆円の出資の意向を取り付け、東芝に提示したことが分かりました。新型コロナウイルスの影響で激減した訪日客に関し、観光庁は昨日、2025年にコロナ禍前の水準まで回復させる目標を設定する方針を固めました。
今日あたり私、銀座をブラブラしながらこの有楽町日本放送まで来たんですが、まあこの1週間2週間、まあ、厳密に言うと10月11日にですね、外国人の個人旅行客というのが解禁になりまして、はい、それまではまあ段階的に水際作戦が緩和されていてですね、まあ団体の外国の方っていうのは受け入れてたんですが、10月11日だから今から1ヶ月弱前ですね、うん、1ヶ月弱ぐらい前から個人旅行が自由にできるようになったと、はいはい、それ以来まあ外国人の数がすごいことになってますね、銀座は。
増えてる感じしますよね。
それもね、私が目につくのはやっぱね、欧米白人の外国人客すごい多いです、う
ん、はい、
まあ、見た目で外国人ってすぐ分かるから目につくって言われりゃそうかもしれないんですけども、明らかに欧米白人の外国人すごい勢いで増えてまして、これ読売新聞に出たデータなんですけども、10月11日以降の銀座の松屋銀座の3階に免税カウンターがあるらしくてですね、外国からいらしている方が免税処理するのに手続きするところですね、
はい、
その10月11日以降を 銀座松坂屋の免税売上高が17倍。
うーん
すごい伸びですよね。それから、これこういう外国人客に対応するため、この記事によると銀座 の松屋銀座は免税カウンターや売り場に、自動翻訳機のポケトークを10台導入。大丈夫か大丈夫かこれ、
うん、
はい、皆さん頑張ってんな。
そうですね、
いうことでございまして、うん、どのくらい外国人客の売り上げがあったかというと、日本百貨店協会によると、コロナ禍の前はですね、だいたい年間3461億円、
うん、
これが2019年のデータだそうです、
はい、
それがまあほとんどなくなったんですね、3000億ぐらいが、
はい、
でこれがもし戻ってくるということだと、まあ日本の百貨店もだいぶ
違いますね、
それは違うでしょうね、というようなことでね、
はい、
外国人増えてるぞというのがもう銀座あたり歩いてると目に見えてわかりますけどね。さてその前の前のニュースでですね、これニュース聞いた多くの方がもしかすると錯覚をしてらっしゃるかもしれませんが、幼稚園バスに小さい子が置き去りにされて亡くなったというので、はいはい、置き去りにした、バス運転してた大人に執行猶予付きの判決が出ましたと、ああ判決早いなっていう印象をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、これはですねあくまでも去年起きた事件なんですよ。
はい、
で皆さんのおそらく記憶に新しいのは今年の9月に静岡県で起きた、
はい、
はい、はい、そっくりなんです。
そうですね。
大人が2人いて乗っていた子供たちも7人とか6人とかそのぐらいの規模で、はい、ほぼ同じような事故が去年の7月に起きて、その去年の7月に起きた事件に関して、まあ、今日、判決が出ましたっていう、はい、そういうニュースなんです。となるとですね、去年の7月にあんだけ悲惨なね、ニュースがあって、うん、みんながこれなんとかしなきゃいけないなって言ってて、1年経って、ちょうど1年経って、うん、同じことが起きてしまったと、うん、いうことなので、うん、やっぱりそういう業に当たってる皆さんっていうのは、やっぱこういう事件、事故が起きた時に、やっぱ人事として考えずに、もし自分がという意識を持ってらしたら多分ね、これはやらないんじゃないかなという気がいたします。ちなみにですね、今ネットでググるとですね、3万5000円ぐらいの値段で、
はい、
子供の置き去り防止装置っていうのが、車に後付けできるやつ売ってます。どういう装置かというと、
はいはい、
エンジンのシステムとこうくっつけるんですね、
まあ、
3万5000円ぐらいの後付けのシステムなんですが、はい、それエンジン切りますよね、うん、エンジン切った後から、3分以内に車の一番後ろに、まあ、場所はどこでも設置できるらしいですが、車の一番後ろまで行って、はいはい、そこのボタンを押さないと、うん、大音量のブザーが鳴ると。
なるほどね。
だから、まあ、エンジン切ったら、とにかく、バスの場合、エンジン切ったら、バスの一番後ろにそのボタンが設置してあるとすると、エンジン切った後、まずその一番後ろまで行って、
うんうんうんうん、
でも何のために一番後ろに行くんだということを考えずに、単に後ろに行ってボタンを押しても意味がないわけですよ。
そうですよ。ちゃんとチェックして、
ね。そうなんだから、後ろのボタンを押さなきゃいけないのは、子供の置き去り事故を防ぐためだということを意識しながら、だからやっぱり結局どこまで行ったって人間が、まあ、
ね、
やることなんでね、これだとなかなかそのシステムだと、でもおそらくそのシステムがあったら、まあ後ろバスの後ろにボタンを押しに行くときに見るよね、
目に入るからね、
はい、だまあこういうのが防げるわけで、このシステムがですね、今年だから静岡の事故が起きたのが、事件が起きたのが9月なんですよ、
はい、
で今このタイミング11月の初めにネットググって3万5000円ぐらいでいくらでも機材が売り出されているのを見ると、うんうんうん、どういうことかというと、
はい、
そのシステムっていうのは、今からもう4年も前ですけれども、2018年に韓国で義務化されてるシステムなんですね。
あ、
だから2018年に韓国で義務化されてるのがまさにそれで、エンジン切ってから3分以内にバスの一番後ろにあるスイッチを押さないと、大音量でブザーが鳴ります、
はい、
これはまあ子どもの置き去りっていうのがまあ世界的に
あるんですね、
結構あるんです、うん、もうまあアジアだけじゃありません、ヨーロッパでもアメリカでもありますが、はいはい、でまあ、韓国でも何回かそれが続いたので、2018年以降韓国では法律でそれが義務化されたんで、うん、 でだからすぐに機材が、うんうん、あのネットで買えるというそういう状況なんですけど、はい、まあ、あのただ、まあ、どこまで行ったってやっぱ人間のすることですから
最終的にはね、は
い、ということですね、はい、言ってるうちに時間が来てしまいました、はい、引き続きの解説は4時台5時台です、
はい、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
11月8日火曜日、時刻は午後4時4分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、いただいたご意見をご紹介していきます。
ありがとうございます。
毎度くんさんですね。岩倉智美の500円札は子供の頃に使っていたのを覚えています。板垣大輔の100円札はおばあちゃん家で見た記憶がありますね。
そんな感じですか。だから世代によりますよね。
そうですね。
まあ、私が子供の時でも、うん、まあ、板垣大輔の100円札は存在しましたけど、うん、まあ、日常的にはやっぱり100円硬貨の方が多かったかな。でも子供、私が子供の時100円硬貨ってのはかなり高額コインですから、
そう簡単には、はい、手にしない。
5円10円で生活してましたからね。うん、うん、5円10円1円の世界ですから、うん、100円玉はまあ見なかったな当時。はい、
それからですね、君雄さんは先日某コンビニに行ったら聖徳太子の1万円札は使用できませんと注意書きがありました。これはなんでなんですか。
それ違法じゃないですか多分。だから本当はダメだと思いますよ。お札は強制通用力があるはずですから、コインに関して言うと、はい、まあ、一つの額面で20枚までは強制通用力がありますが、はいはい、20枚以上は受け取れとは言えないはずなんですよ、あれ。ね、あと任意で受け取ってくれることありますけれども、はいはい、例えば100円玉で2000円以上の買い物を100円玉だけですると、店側が、いや、ちょっと勘弁してくださいって言ったら、もうそれは払えないはずなんですが、ね、うん、お札は拒否できないと思うけどな、多分。
これはセルフレジとかでお札の大きさが合わないとかそういうこと？
わかんない。確かに自動で、でもね、現実問題として拒否に近い状態があるのは、うん、自動販売機で、1万円札受け付けてくれないやつは、だからもう旧札は絶対無理みたいなやつあるじゃないですか。
そうですね。
だから現実にそれはダメなケースもありますよね。まあ、今なんか一生懸命
聖徳太子
一生懸命隣の鍋谷君が調べておりますが、どうも聖徳太子の偽札がニュースになったんで、それの影響ではなかろうかということで、だから新札新券本当のお札を多分ね、私の知識で言うと、はい、日銀券を店が拒否することは多分できないと思いますよ、うん、本物のお金を。
なんかそういう理由があった
のかもしれない、ね、はい、だから偽札がすごい張りこってる時に、うん、ちょっともう従業員で昔の1万円札見たことない人が従業員に言うと、はいはい、本当か偽物か分かんないじゃないですか。
そうですね。
だからまあちょっと一律もう勘弁してくれっていうことなんじゃないかなと思いますね。だから法律的に厳密に完全に拒否っていうことではないんじゃないかなという気はしますが、はい、ごめんなさい、間違っていたら後で訂正します。
うん、まあ、でも何らかの、ね、
多分間違ってないと思います。
あるかも。それからカズ一番さんかな、私の、昔の金券は私も額に入れてあります。額の方が分かりやすいじゃないですか。
そうですね。
そうですよ。なんか絵かなんか飾ってる額の裏とかに、
あのね、まあ、額に入れていたのはね、うん、別のお札なんですよ昔ね。
いろいろ入れてますね。
誰だっけな、
なんか隠してる、
ね、マブゼ共和国っていう作った作家がいたんですよ。あれ、うん、マブゼ共和国って誰かな、作家は北森雄かな、なんかマブゼ共和国、はい、取材に行った時に、うん、その先生はですね、うん、ご本人躁鬱病だというふうに自分で言ってらっしゃって、そう状態の時にお札とか作っちゃうんですって。それで私取材に行った時にはどっちかというとうつ状態の時だったんですが、はい、その時に北森雄さんですか、北森雄さんが、うん、調子がいい時に大量にマブゼ共和国っていうのを自分で建国を宣言して、うんうんうん、そのマブゼ共和国のお札まで作っちゃった、自分を肖像画にして作っちゃったんですよ、はいはいはい、それ取材行った時にもらったんだけど それを私額に入れて長いこと飾ってあったんですが、ただね、これまあちょっとエピソードをお話しすると、
はい、
北森夫さんがマブゼ共和国というね、当時ね結構マイブームだ、日本的になんとか共和国っていうのを作るのが、うん、イノブタ共和国とかイノブタン共和国とかそういうのがブームだった時なんです。
そうなんです。
でそれの一環で北森夫さんも国を作ったっていうんで取材に行ったんですが、取材に行った時に北森夫さんは精神的に落ち込む時期だったんですね。だからインタビューにならないんですよ。ただね、グッズとかいっぱい出てくるんですけど、
はいはいはい、
どういうお気持ちでこういうお札を作ったんですかってこう聞くんだけど、はい、
まあそれにはね、まあ、
しょうがないですけどね、ご病気だから、ね、だけどね、うん、まあ、ちょっと私はインタビューアーとして頭抱えました。だけどその時いただいたお札はね、
はい、
今回山小屋から回収しました。
あったんですかそれは。
ありました。だからこれって
それはそれで貴重ですよね。
欲しい人いますかね。欲しい人いたらお譲りしてもいい感じですからね。
あ、
北森夫さんのファンの方、
あー、ね、
マブゼ共和国の共和国札、
はいはい
はい、そんなのあります。以上です。
いろいろお持ちですね、辛坊さん。
そうですね。
なんか溜め込むタイプですよね。いろいろね、
ほぼガラクタって感じですよね。
さあ、あなたからもねご意見、お待ちしておりますのでお寄せください。メールは zoom@1242.com、 感想はツイッターでもお願いします。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はクロマグロの無報告漁獲、養殖生産減少の背景、今日本の水産業が抱える問題点とはというニュースにズームします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新陽一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。クロマグロの無報告漁獲、養殖生産の減少、今日本の水産業が抱える問題点とは。ウクライナ危機などを背景に食料価格が上昇する中、穀物に限らず水産分野にも問題が広がっています。地球温暖化、プラスチックごみなどの海洋汚染、経済成長を遂げた中国の違法操業に伴う乱獲といったさまざまな外部要因などを背景に、日本の漁獲量は減少傾向にあります。今日はこのニュースにつきまして、東京海洋大学准教授、海の幸を未来に残す会理事の勝川俊夫さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。魚はどうなんですか、はい、取れなくなってんですか。
いや、もう取れなくなってますよね。もう日本全国取れないです。
最近、寿司屋でマグロ食ったんですけど、
はいはい、
いい値段しますね、やっぱり。
はい、
そうですね。ただもう全体的にもう漁獲量が減っちゃっていて、で1200万トン取れてたのが今もう400万トンぐらいしか取れてなくて。
あ、
全体ですよ。
魚全体ですか。
魚全体です。
あ、
でも日本の漁獲量直線的に減っていて、で今のペースで減っていくと2050年ぐらいにはゼロになるような、まあそういう勢いでもう何十年も減ってるんですよね。
世界的になんですか、日本だけなんですか。
日本だけですね。
へ、どういうことですか。
世界的にはですね、天然の漁獲量っていうのは90年代ぐらいからも横ば
い
ですけど、
は
い、日本みたいに減ってないんですよね。
はあ、
で天然が横ばいで、養殖がどんどん増えてるんですよ、肩上がりで。で今養殖の方が世界で見ると天然魚よりも生産が多いんです。
はあ、
でそういう形で養殖が伸びて水産物の生産量が伸びてると。人口の伸びよりも実は水産物の、生産の増加の方が多いというような状況なんです。
そうなんですか。じゃあ日本のこのどんどんお魚が減ってるのはみんなで取ってるからしょうがないよねってなんとなく 思ってる人多いと思うんですけど、それは間違いちことですね、は
い、いや全然違いますね。ただまああのバブル期までは日本経済がすごく強くて、あの日本人が買いたいだけ世界中の水産物買えたんですけれども、
そういうことか、
はい、ただ今日本がどんどん貧しくなって、またあと水産物の国際的な人気が上がってきて、先進国なんかでももういいお金出して買うような人たちが増えてきたので、日本には魚が入ってこなくなってしまったといったようなところですね。
ちなみに先生魚好きっすか？
いやそれはもちろん
どんな魚好きっすか？
いやいろいろでもなんていうかな、ただやっぱり旬のね、本当に美味しい魚を鮮度がいい状態で、腕がいい人に料理してもらうと何でも美味しいんですけど、でも中でも僕はサバが好きかな。
サバですか？
はい。
サバ
いや美味しいサバは本当に美味しいんですよ。まあ、サイズと油の海苔と鮮度、
サバってね、
はい、
私も若干家で料理するんですけど、
はい、
ノルウェー産かなんかのサバの方がでかいっすよね。
そうですね、
油も乗ってるし。
いや
そうでもないんですか？
いやそうなんですよ、日本はサバの漁獲規制がほとんどないので、サバの群れがいたら、あ、見つけた取っちゃおうっていう形で取ってくるんで、だからそので一年中取ってるんですよね、
は
あ、だから脂が乗ってるのもあれば大きいのもあればちっちゃいのもありっていうので、クオリティが全然安定しないんです。
あ、そうなんだ、はい、たまたまじゃあいいのに当たりゃうまいけれども、
そうなんです、
外れに当たっちゃうとおいおい、
平均値は低いですよね。
え、じゃあノルウェー産のサバってあれ養殖ですか？
いや違うんです、天然なんですけど、ノルウェーの場合はもう船ごとにどれだけ取っていいですよって決まってるんですね、
はあ、
だからサバがいても取らないんですよ、
は
あ、安い時には、
だ
って自分が取っている決まってたら、できるだけ利益を得ようと思ったら単価上げなきゃいけないんで、
はい、
脂が乗ってないサバとかちっちゃいサバなんて彼らは取らないんです。
あ、
もう網を避けるぐらいの勢いでね。
じゃあ油が乗って美味しい時だけ取って、漁獲量は少ないけれども売り上げが上がると。
そうなんです。
だから自然保護にとってもそれはいいってことですね、海洋資源の保護で。
はい、もうちゃんと十分な親を産ませようと思うと、取れる魚の量って限られちゃうんで、じゃあそれをできるだけ価値を高めようっていうことでやっていて、だからノルウェーの漁業者はサバの漁師はその交代で試験操業に行って、サバの油の乗り具合をチェックするんですね、
はあ、
で、あ、サバいい塩梅で油乗ってきたなと、言うとみんなで取りに行って、だいたい2週間ぐらいで1年分のサバを取っちゃう。
それで飯食
える。一番油が乗った時期、
はあ、
でそうすると、だからノルウェーのサバって小さかったり油が乗ってないサバってないじゃないですか。
そうですね。
そうなるとブランドになるんですよね、
はあ、
だからノルウェーのサバっていつ食べても美味しいねっていうと、ノルウェーのサバになるし、やっぱり人ってこう外れた時の記憶って結構根に持つんですよ、食べ物については。
だから
せっかく買ったのに何このパサパサなのとか思うと、もう次から買わないんですよね。だからやっぱりそういう意味ではブランド戦略としても、付加価値を持続可能な漁業で利益を出す戦略としてもやっぱり見習うべき点多いですよね。
いやそれだったら日本もですね、そのとにかくもう取れるだけ取っちゃえやめて、今のそのノルウェー方式にしたらいいじゃないですか。
そうで、今実際日本政府もそういうふうにしようと思って、で2018年に漁業法改正して、漁獲規制強化しますよっていう法律をようやく作ったんですけれども、
2018年ってついこの間ですね。
ついこの間です。ようやく重い腰を上げてやったんですけれども、なかなかその漁業者の理解も得られず、消費者の理解も得られずで難航してますけど、
だってみんながそれ従わないと、自分だけ取りに行かなかったら自分だけ損するような気になりますよね、
うん、そうですね。やっぱりそこの規制をするにあたって、インチキする人だけが得をするような仕組みになったら、正直者はバカを見るような状況だとダメなんですよね、
はい、
だからそこの規制をするにあたってきちんとフェアなしっかりとした仕組みを作らなきゃいけなくて、で今そこで悪戦苦闘しているのがクロマグロなんですよね、
はあ、
クロマグロの場合はですね、国際的な、管理組織からこんなに減らしちゃダメでしょう、ちゃんと規制しなきゃダメでしょうっていうお叱りを受けまして、日本も含めて国際的な漁獲枠が 入ったんですね、
はい、
でそれが入ったことによって、まあ、資源としては非常に危機的な状況を脱して増えているんですね、
ええ、順調
に、はい、ただ順調に増えてくると今度どうなるかっていうと、
ええ、
取れるのに取っちゃダメなのっていう状況に今なってるんですね。
なるほど。
その魚は海にいるんだけれども、国際的な漁獲枠があるから取っちゃいけませんよっていう風になって、そうするとどうなるかっていうと、まあでも取れちゃったもんはしょうがないから報告しないで出荷しちゃおうとかね、そういうことがいろんなところで各地で行われてしまっているということですね。
そんなことをやり出す人が増えると我も我もとみんなやりますよね。
そうなんです。結局そういうものが横行してしまうと、正直に報告してる人だけが我慢をしてね、だったらもう報告しなければいいよねっていう人たちがどんどん漁獲を続けて美味しい思いをするっていうのは良くないんですけれども、ただ日本ではですね、その漁獲量をきちんとリアルタイムに把握するための仕組みっていうのはないんですね。
海外はあるんですか？
あります。ノルウェーなんかだと、その全部魚を水揚げするところで、
はい、
測る仕組みがあってごまかせないんですね、
は
あ、でまた水揚げしたものが全部その、まあ、冷凍して箱詰めになったりする中で、全部そのいつ成丸が取った魚でロット番号は何番ですよというのを表示しないといけないことになってるんです、
は
あ
は
あ、でまたその売買のたびに報告義務があるということで、その報告しないで水揚げした魚ってどっかで矛盾が出て売れなくなっちゃうんですよね。
あ、なるほど。
でまたその大体悪いことやってる人たちって同業者は気がつくんですよ。
あ
そこちょっとなんか変なことやってるねっていうの分かるんですね、
。
でそうするとなんかちょっとおかしいんだよねっていう話が当局に行くと、当局が抜き打ちで冷凍庫のチェックに行くんですね。でそこで全部その買った魚と倉庫にある魚、売った魚調べると矛盾があったらその時点で分かっちゃうんです、でそこで矛盾があったらもう免許剥奪、下手したら刑務所行きっていう、まあ、厳しい罰則規定があるんで、だからまあインチキできないんですよね。
日本はできちゃうんですか？
日本はできてしまっていて、だから例えば、熊本のアサリ調べてみたら国産がほとんどなかったとかね、あとはまあ焼津のカツオなんかだってそうなんですけど、結局水揚げしたところでごまかして横に流しする。
なるほど。
でもそうしたものって日本の水産流通ってトレーサビリティがないので、まっとうな魚とそうじゃない魚ってもう店に並んでても見分けつかないんですよね。
でもね、マグロぐらいでかけりゃ、まあ牛肉みたいになんか個体識別番号みたいなものがあり得るかもしれませんけど、例えばサンマとかね、アジとかあのぐらいの魚で一匹一匹そんなトレーサビリティなんか無理でしょ。
いや、一匹一匹っていうか、まあ買って箱詰めする段階で、別にノルウェーだって一匹一匹のサバにシール貼ってるわけではなくて、やっぱりその日本でもノルウェーでもそうなんですけど、魚って例えば10キロ20キロ単位でその発泡スチロールに入れて保管したり運んだりするんですよね。
今のトレーサビリティってのはノルウェーではそのサバクラスの魚でもみんなやってるってことですか？
そうですね。
へえ。あ、そうですか。
いや、でも実際問題、その例えばスーパーでもコンビニでもね、並んでるものでトレースできないものの方が少ないですよね。だから今のその技術を使うと、トレーサビリティってそんなに難しい話ではないんですよ。
つまりやる気があるかどうかっていうことですか？
そうですね。ただあともう一つは仕組みですよね。日本の水産流通非常に複雑化したものの中で、現場に仕組みをどういうふうに落とし込んでいくかっていうところ、ここもすごく重要なんですけれども、ただやっぱりこのきちんと流通の透明化をするということと、正規のそのきちんと漁獲量を、ね、カウントする仕組みを作っていく、まあ、この2つがないといくら法整備しても誰も守ってませんよと、正直者がバカを見ただけですよってなりかねないなっていうふうには思ってます。
まあ、でもちゃんとやらないと、それこそさっきの話じゃないですけど、お魚がいなくなっちゃってからじゃ遅いですもんね。
そうですね、まあ、そういう意味ではそのクロマグロに関しては他の 資源と比べるとかなり1本も2本も前進したんですよ、
ね、今危機なのは何ですか。例えば日本近海で
危機なのはですね、まあまあサンマとか、まあ、いろんなものが鮭も帰ってこなくなったし、ただあのどれが危機っていうわけじゃなくても全体的に底が抜けてるから直線的に日本の漁獲量全体が減ってるんですよね。だから特定の資源がダメっていうよりも、
はい、
まあ、クロマグロみたいに規制がされてないものに関しては軒並み減ってるという状況ですね。
そのクロマグロで最近ちょっとニュースになったんで教えてほしいんですけど、あの今まで大間さんっていう青森県の大間っていうところの、まあ、いやブランドのマグロですよね。でそのブランドのマグロの大間さんがなんか本当は大間じゃないのに大間みたいなことになってるので、ただだけど、今後はとにかく大間の港で水揚げされたものは全部大間さんのマグロにするみたいな、そんななんか変更が行われるって聞いたんですけど、あのはっきり言ってマグロってどこで取っても同じだから大間さんだろうがどこだろうさんだろうが同じじゃねえかと私なんか思うんですが、そんなことないんですか。
まあそれは正しい面もあれば正しくない面もありまして、
はあ、
例えばその冬場の津軽海峡、
ええ、
あの辺でが漁場なんですけれども、
ええ、
まあ、そのマグロの群れは同じ群れをあのいろんなところの漁船が追っかけていたりするので、
ええ、
あの取ってる魚自体はそんなに差がないですけれども、
ええ、
ただその取る技術、
はい、
また取った後処理する技術によって、
ええ、
あのやっぱり全然違ってくるんですよね。例えばマグロもその結構釣った後暴れるんですよ、
はあはあ、
で暴れてそうするとマグロの体温が上がって、
ええ、
焼けって言われるんですけど茶色に変わっちゃうんですね、はい、熱を持ちすぎちゃうと、
は
あ
はあ、
だからそこがいかに暴れずに水揚げして、ええ、でその船に揚げた後はあの、ええ、神経抜きって言うんですけど、
はい、
その脳みそのところに杭を打ってその後ワイヤーを背骨を通して、
ええ
神経を抜く。そうすると、まあ、ビチビチ暴れてたのが、おとなしくなっちゃうんですね。
はいはい。
で、そういうふうに、いかに体温を上げずに、水揚げして、すぐに冷やし込むかね。そういう技術によって、同じ群れから魚を取っても、全然、この、色持ちとか肉質とか違ってきちゃうんです
よ。そうなんですか、はい。先生クラスになると、あのどういうふうに処理されてこれ適切に処理された魚かどうかっていうのは食った瞬間に
分
かります。
いやもう僕は全然分かんないですただやっぱりねいいものは美味しいねっていうのは分かるんですけど、ただそこがすごくね難しいのがその一個一個個体も違うし、
はい、
またその処理も違うし、あとまたその水揚げした後どういうふうにあの食卓まで来たかっていうのも違うから、あの
それも一説によると、うん、やっぱり冷凍してあるやつ一回冷凍したやつよりも冷凍してないやつの方がうまいってよく言うじゃないですか。どうなんですか。
よく言いますね。ただそれはですねいろいろありまして、
ええ、
昔その冷凍技術が良くなかった時代にはすごく差があったんですね、
はいはい、
でやっぱりその冷凍すると細胞膜の中の水が凍るんで、
ええ、
やっぱりそのドリップが出たりとかね、
はいはいはい、
そういう形であの元々のものが維持できない、
ええ、
でも最近は本当に素早く凍らせる、
はい、
場合によってはこう振動させながらねその氷の結晶ができないようにしながら凍らせる、
ええ、
一気にそうなると細胞膜とかそういうものが組織を維持したまま凍らせることができるので、
ええ、
それを適切に解凍するとねほとんど見分けがつかないレベルのものもあるんです。
そうですか。
ただそれはあのいい状態で鮮度がいいものをいい状態で冷凍する、そしてそれを適切に解凍すればって話なんですけれども、
あのさっきの話に戻ると、まあ、ノルウェーのような適切な資源管理が行われなくて日本の、あの漁獲量がどんどん減っていると、じゃあそれを解決できるのは誰なんですか。政治家なんですか役所なんですか。
そこはですね、まあ、難しいですね。あの政治家なのか役所なのかって消費者もまた大事だと思います、
はい、
あの例えば今サンマがすごく漁獲量減った減ったってニュースでやってて皆さん知ってると思うんですけれども、はい、ちょっと前の10分の1ぐらいに漁獲量減ってるんですよね、 じゃあサンマの値段10倍になったかってなってないですよね。
まあそうですね、
1本100円が今200円300円、はい、でも高いから買いませんよって言ってる、でもそれってその漁獲量が10分の1になって漁場も遠くなって、でも値段は倍にしかならなかったら、それはサンマ漁船としてペイしないんですよね、
はい、
でもそういう状況を放置しておけば漁業者は辞めるし魚は食べれなくなりますよね。だからそういったような中で、あの持続可能に取ったものを適正な価格で取って資源も産業も支えていくのは誰かっていうと消費者なんですけれども、やっぱり消費者はあの持続可能性って漁業者や国がやることでしょ、私たち安く買って食べるだけだよねっていう感覚だと、もうそれはあの資源も漁業も持たないですよね。
そういうことか。どうしたらいいんですかね。
いや、まずはそのビジョンですよね。やっぱりその持続可能な漁業で取って、でできるだけ価値を高めていきますよと、だからあの一時的に漁獲量がもう我慢ブレーキかけなきゃいけないんですよ、取りすぎだから。でもそれはもう消費者も含めてみんなで乗り越えていきましょうと。
わかりました。
クロマグロみたいに増えるまでね、ちょっと我慢しましょうっていう、
まだまだ聞きたいんですが時間になってしまいました。先生、
はい、
大体魚どこで買ってます？
魚はね、まあそうね、近いところで買ってますけど、まあそうですね、うん、スーパーで買ってますね。
スーパーで買ってますか、
はい、
普通だなありがとうございました、はい、
またお越しになってください。東京海洋大学准教授の勝川俊夫さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
11月8日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたのでズームミュージックリクエストをご紹介
しています。はい、ありがとうございます。
今日のお題はお札をはた挟んだまま本を捨ててしまった時に聞きたい曲です。辛坊さんがね、残念ながら見つけられなかったということ で、
そうなんです。
まず東京都のビオラさん、60歳女性の方、私も小学生の頃お年玉の新札を分厚い本に5000円挟んだのに見つからず、
やっぱり
何年か探しましたが本を捨てて諦めましたということで、ね、
あ、分かる分かる、そうなんですよ。子供で、子供さんで5000円は大きいですからね。
大きいですよ。このショックでしたでしょうね。はい、香原智美さんの諦めましょういただいてます。
あ、諦めましょう
しょうがない、はい、大田区の秋風ピーポーパーリナイさんはですね、サザンオールスターズのしおりのテーマはいかがでしょう。
そんな曲あるの？
あるある、しおりのテーマ。
あ、そうですか、
うん、まあ、高いしおりですけどね、なくしたこと考えるとね。
本当ですね、しおりね、
うんうん。京都府にお住まいのひらぱー兄さん、53歳の方は、ほうほう、お札の入った本を捨てた時に聞きたい曲はクリスタルキングの愛を取り戻せをリクエストします。You are shock って始まる曲ですね。本を取り戻せ、札を取り戻せ、いずれにせよショックな感じがいいと思いますっていう。
クリキン。
クリキン。
いや、昨日ね、昔のアーカイブをデジタル化してたらですね、栗田寛一さんがモノマネで出てました。
栗田寛一さんですか、
はい、それだけです。
クリスタルキングとは関係ないですね。クリカンですね。
クリカン。はい。失礼しました。
江戸川区のチャリジーさん、69歳。お札を挟んだ方を捨ててしまった時に聞きたい曲はズバリ、 オーソレミオいかがでしょうか
誰の曲ですか、まあ、オーソレミオは知ってますけどね、まあはい、まあ、いろんな人歌ってるのかもしれないですね。
神奈川県横浜市のラジオネームポンタのお腹さん50歳の方は、平松恵里さんもう笑うしかない。
ああもうそうですね、
しょうがないですね、
本当です、はいはい、
そしてシャコパンチさん新宿区の方ですね、安室奈美恵さんの A Walk in the Park。
なんで
手放してしまったことに気づかず家中探して時間を無駄にするより公園に行った方がよっぽどマシだから、 Walk in the Park。
まあ、アドバイスとしては極めて適切だと思います。そうそう
そう、はい、公園違いですけどね、こちらだとね、
はい、私の場合はいやもうその辺のパークでブランコ乗るのも悪くないかもしれないですね。まあまあ
まあ、はい、そして45歳男性の栃木県のビッグマウンテンさん、
へへ、
リクエストは和田アキ子さんのあの鐘を鳴らすのはあなたをぜひ。
どうして
理由はあの鐘をなくしたのはあなた。それでね、辛坊さん、先日の月食情報ありがとうございました。楽しみに夜空を見上げてお鐘のことを忘れてくださいねと。
あ、それ今晩ですか。
今日はね、そうそう、はい、もうすぐじゃないですか。
そうですね、今日はあの太陽が、太陽じゃない、うん、月が昇ってくるのに合わせて月食ですから、うんうん、すごい見やすいと思いますよ。
ね、
昨日ね、昨日ほぼほぼ満月に近かったんですよ。
はいはいはい、
でどの場所で月が出るかなと思いながらね、うん、昨日位置を確かめながら帰ったんですけども、
じゃあ
でも、うん、昨日と今日ではあの登ってくる角度が十何度ずれてますから、当たり前の話ですから。
結構でもずれてる感じですね。
それはそうです。ただまあ同じ軌道を通りますから、だから時間が変わるだけで、
あ、そっかそっか、
通ってくるところは一緒ですから、はいはいはい、基本的に、
うんうん、
微妙にはずれますけど、まあ、ほぼ一緒ですよ、うんうん、毎日月の軌道はね、
うん、
はい、
まあ、あのお天気でね、今夜もね、そうですね、暖かくしてね見てください。さあ以上でございますが、タオル息悩みますね。
ズームオンミュージックリクエスト、香原とみも、ともみ、諦めましょう。
諦めましょう。はい、では
諦めましょうって他の人の曲にもあったような気がするけどな。
ありましたね、健直子さん。
健直子さんか。健直子さんにあれだけど諦めましょうって曲だった、タイトルが。
タイトルは違うかもしれない、あ、夏を諦めてもありますけど、
ね、ってあるある、あ、
そうそうそう、
あれ健直子さんでありましたね、あったあった、まあいいや、あのリクエストいただいてるのは香原智美さんなの で香原ともちゃんの諦めましょう。
はい、エンディングでお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。アメリカ中間選挙、日本時間の今夜8時から投票。アメリカの中間選挙はバイデン大統領やオバマ元大統領、トランプ前大統領も各地に入り、激しい選挙戦が繰り広げられてきましたが、日本時間の今夜8時から投票が始まります。またトランプ前大統領は選挙演説で15日にとても大きな発表をすると述べ、2024年の大統領選への出馬を示唆しました。
トランプ大統領、まあ、本来今回の中間選挙では主役じゃないのに、うん、すっかり主役扱いになってますよね。で中間選挙っていうのは何かというとですね、大統領選挙っていうのはアメリカで4年ごとに行われます。で中間選挙というのはその大統領4年ごとの大統領選挙のちょうど間で行われるので、まあ、あの大統領選挙から2年、
はい、
でこの選挙が終わると次の大統領選挙まで2年ということで中間選挙と、うん、中間というのはそういう意味ですね。で、どういう選挙が行われるかというと、アメリカ上院と下院があります。でアメリカの上院と下院はなんとなく日本でいうと、参議院と衆議院みたいなイメージで捉えてる人多いと思いますが、うん、はい、ちょっと違うっちゃちょっと違うんですよ。アメリカの日本の参議院と衆議院は非常に役割が似てるんですね。だからまあカーボンコピーってよく言われるんですけども、同じこと2回もやるなよっていうような意見もあるぐらい、衆議院と参議院の役割はほとんど一緒です。まあ、若干違いますけど、ほとんど一緒です。だけどアメリカの場合は、上院と下院は性格が全く違いまして、 例えばね、大統領がこう人事をいじるときに、その人事についての承認権って上院にあるわけですよ。だから今回の選挙で非常に注目されるのは、はい、上院も下院も今は民主党、まあ、上院は多分ね、イーブンかな、まあ、基本的には、議長を入れると、まあ、両方とも民主党の意見が通るんですよ。ただし、まあ、民主党、日本と違ってですね、党議拘束っていうのをかけない、つまり日本でいうと、例えば自民党が何かの法案に、議会で投票するときに、はい、とにかく自民党の議員は全部賛成しろとかね、そういうのを拘束かけるんで、はい、だからまあ過半数を与党が握っていたら法案必ず通るんだけど、うんうん、アメリカに限らず世界の議会って必ずしもそうじゃなくて、議員が個人としてものを判断するので、うんうんうん、政党として賛成でも俺反対だっていう人は反対票投じたりするわけですよ。だから必ずしもですね、上院下院、特に下院で過半数を民主党が取っているからといってバイデン政権の政策がサクサク全部通るかというと、まあ、日本流に言うと造反なんですが、基本的に国会議員というのは一人一人人格を持った、投票権を持った人だから、はい、何もその政党の言いなりになるんだったら国会議員なんか一人一人いらねえだろみたいな、そういう発想ですね。だから必ずしも与党が優勢だから、法案がサクサク通ってるわけでもないんだけども、はい、今回どうやらですね、下院はまず間違いなく負けそうです。だからいわゆる下院は与野党ねじれですね。大統領府、はいはい、大統領は共和民主党なんだけども、下院は共和党が多数に多分なりそうです、うん、で上院はちょっと前までのデータだったら多分なんとか民主党は過半数いける、うんうん、まあイーブン取れと、はい、議長の票を入れると、はい、まあ、民主党がまあ基本的に政策だから人事ひっくり返されるようなことないよねっていう見方だったんだけど、直近のデータを見ると、世論調査を見ると、あれ下院だけじゃなくて上院も危ないぞと、上院ももしかすると共和党が多数派になっちゃうかもしれない、はい、ということになると、バイデン政権、上院も下院も、はい、だからまあいわゆるねじれ現象ですね。大統領府は民主党なんだけども、議会が両方とも上下院ともに、共和党で、なおかつ上院というのは人事を握ってますから、はい、人事の承認権持ってますから、だからバイデンとしては、あと2年間大統領は続けられるんだけれども、議会両方とも、多数派でなくなっちゃう。ただまあ、はい、さっきの文脈で言うと、だけどそれぞれの議員は自分の判断をしますから、だから頭数で言うと確かに共和党の方が多いからといって政策全く通んないかっていうと、逆にそうでもないという言い方もできるわけですよ。
なるほど、そうです ね、
まあ、でもいずれにせよかなり厳しい状況であることは間違いないですね、うんうん、で、中間選挙っていうのは下院は全特会です、
はい、
全員改選になります、はい、で上院は3分の1です。だから上院っていうのは、2年ごとの選挙、だから大統領選挙の時にやっぱり同じように下院総督会で上院の選挙も行われる、はい、うん、で3回の選挙で全督会なんです。だから3分の1ずつ3回で、だから6年で総督会っていうこと、はい、だから議員の任期が6年ということですね。で下院は2年ごとに総督会だから、下院の議員の任期は2年ということです、はい、でまあ、今回、上院は3分の1改選、下院は全数改選で、結果としておそらく下院は、バイデン政権は過半数、民主党は過半数失うだろうと、上院ももしかすると失うかもしれないという状況の中で、さあトランプ大統領ですよ、はい、でトランプ大統領は今回の選挙の直前、まあ、だから11月8日が投票日なんですけど、日本とアメリカの時差の関係でいうと、まあ、日本のもう要するに水曜日、実質水曜日ですね、
はい、
まあ、1日近く時差があるんで、だから、まあ、まだ投票が始まってないですけれども、
ね、
アメリカの投票が始まって、おそらくその直前ぐらいに、もともとで言うとトランプ大統領は勢いつけるために、2年後の大統領選挙に俺は立候補するって言うんじゃないのかって思われていたんですが、
はいはい、
今日になって言わないよと、で大統領の出馬宣言は15日かな、
はい、
まあ来週するよみたいなことを言ってるのはどういうことかというと、うんうん、はい、ここへ来て余計なこと言わなくても共和党が勝てそうだということが見えてきて、
でせっかく今バイデン政権がここまで追い込まれてるのは、はい、最近の物価高とか、要するに経済政策等でバイデン政権にものすごく逆風が吹いてるから、うんうん、バイデン政権の民主党が負けそうなのに、うん、負けそうなのに、ここでトランプ大統領が、俺は2年後に立候補するって言うと、
はい、
明日行われる選挙の争点がそこに行っちゃうと。うん、
そうですね。
それ言わなければ、うんうんうん、共和党が勝てたのに、トランプが前日に余計なこと言うから負けたんじゃねえかよって言われるリスクが。ありますから、
はい、
だから本来は今日あたりに、はい、2年後の大統領選挙の出馬宣言もするんじゃないのかとだいぶ言われていたんですが、うん、どうも世論調査を見てると、まあ、共和党に風が吹いていて余計なことしなきゃ共和党が上院下院ともに制圧できる状況の中で、やめとこうとにかくこの中間選挙終わるまで余計なこと言うのやめとこうなっていうので、トランプ大統領の出馬宣言が1週間伸びました。
だからなんですね、
はい、そういうことですね。だからトランプ大統領じゃない元大統領は、はい、来週ぐらいに今回の中間選挙の結果を受けて、うん、2年後の大統領選に出馬を表明するんじゃないのかと、
出ますよとおっしゃると。
でも結構なお年ですからね、
まあ、バイデンさんもトランプさんも、
バイデンさんとトランプさんは1歳か2歳しか違わないはずですから、ね、で前回の選挙でバイデンさんが選ばれた時にも史上最高齢だって言ってですね、まあじじいだじじいだって言われたのに、そっからさらに4年後の選挙になりますから、トランプさんも相当な年で、多分このままいくとバイデンさんがそのまま出てきそうだということで、次の大統領選挙はすげえ超高齢者同士の戦いみたいなことに、
まあ、お元気ですけどね、
まあね、うん、私もまあいやジャンルで言うと高齢者ですからあまり偉そうなこと言えませんけども、もうちょっとなんか生きのいい若い人出てこねえのかと、他国の選挙ながら思いますけど、はい、ということで、明日の多分この時間にはいろんなことが、まあ、まだ結論は出てませんけどね、だいぶもうちょっと詳しくお話できるのではないかと思います。
ズームオンでした。
ズームエン失礼しました。もとい。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは東京都ビオラさんからのリクエストです。香原智美さん、諦めましょうということで、
うん、
なかなかいい感じの、
うんうんうん、
このサビのところのね、スネアドラムっていうの分かります？
あ、はいはい、
スネアドラムがいいっす。よく聞いてますね、これ、この曲。
ああ、そういうとこ聞いてるんですね、
はい、そうなんです。私、うん、こう見えてもね、リズム感のないドラマーですから。
リズム感のないドラマーって致命的ですけど。
そうっすか。
素敵ですよ。
本当にびっくりしますよ。でもね、ハッピーバースデートゥーユー、
はいはい、
これね、
ピアノで
ようやく1週間で、うん、多分ね脳に回路が出来上がるんですね、指が動くようになりましたね、
なんかこうつながっていくんですよ、
そうなんです、
ね、
もう本当にね脳内で回路がつながっていくのが ね自分で見えるようですよ、う
ん、
ようやくね、両方の手でハッピーバースデーが弾けるようになりました、
なんか子供の子発表会で上達するの喜んで見てる親の気持ちにちょっとなりましたけど ね、
下手なピアノって本当に聞いててイライラするじゃないですか、
はいはい、
よくわかりますね
自分でね
なんか自分だとできそうな気がするんですけど、
うんうん、
次嘘だろそうみたいな、
きっとねご近所の方がそう思って聞いてるんですよ。
いや大丈夫です、うち電子ピアノで音出してませんから。
なるほどさ、この後日本放送は古谷正幸さん、K トラックス、K-POP 界のレジェンドセイブンが生登場ということです。で明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんで、明日のズームは、アメリカ政治ジャーナリストの冷泉明彦さんにお話を伺います。
アメリカから最新のリポート、
そう
ですね、はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いて。